おはようございます。今日はルカ5章ちょっと見たいと思います。ルカ5章1節から11節までお話今日考えたいと思います。ルカ5章1節から11節まで新約聖書の116ページになります。ルカ5章1節から11節まで、まず最初に読み出します。1節から、群衆がイエスに孔子聖まれるようにして神の言葉を聞いたとき、イエスがギナサル湖の岸辺に立ておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。4節を、お話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して雨を下ろして飢えを取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは陽動し働きましたが何一つ取りませんでした。でもお言葉通り雨を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの飢えが入り、雨は破りそうになった。そこで、別の船に行った仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして飢えを両方の船いっぱいにあげた通り、二艘とも沈みそうになった。ああですね、これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒に痛みのものをひどく驚いたからである。10節ね、シモンの仲間であったゼビダイアの子ヤクブとヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。怖がらなくてもよい。これからの後、あなたは人間を取るようになるのです。最後の11節ですね。彼らは船を陸につけると、何もかも捨てて、イエスに従った。そこまでね、今日。面白いね。このお話が、前の曲も出てきましたね。同じお話ね。この日、イエス様ね、イエス様を聞くために、大勢の人ね、群衆が集まりました。ね、一説によるとね、前の曲と同じね、ギネサル湖にいました。でも面白い。これは、ガリラヤ湖と同じところです。ね、両方の名前で、呼ばれていました。その時ね。 イエス様がよくこの男ガリラヤ湖へ行きました。もう一度ね、この日多くの群衆が集まりました、ね。まあ、一説によると彼らが主の言葉、神様の言葉を聞きたいでした。もう一回二節と三節ね、二節ね、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。三節ね、イエスはそのうちの一つのシメの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた、ね。イエスはペトロの弟子に乗ってこの人ね、群衆を教え始めましたね。ペトロの船になりましたね。このペトロは、誰でしたか、どの人ね。ちょっと考えたいと思います、ペトロのことね。もう一つの箇所、ヨハネ一章40節と42節、ヨハネ一章40節から42節まで、ペトロについて。ヨハネ一章、約74ページ。ヨハネ一章40節から。40節。ヨハネから聞いて、イエスについて言った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンドルーであった。彼は、まず、自分の兄弟シモンを見つけて、私たちは、メシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。42節、彼はシモのイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を止めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケッパ、訳すペトロと呼ぶことにします、ね。このペトロはこのペトロね、前主と会いましたね。ペトロの兄弟アンドルー紹介によってね、ペトロがイエス様と出会い、一つの弟子になりました。このペトロはその時ね、仕事は漁師でした、ね。ルカ5章ちょっと戻ると、ルカ5章もう一回4節いたいと思います。 4章5節で、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして上を取りなさいと言われた。イエス様の言うことね。イエス様がね、このお話が終わって、ペトロと話しました。で、イエス様の言うことは、言葉は面白いね。もっと深いところに行きなさい。ね。雨を下ろしなさい。ね。魚を取りなさい。でも、ペトロにとってね、この言葉はもうちょっと、おかしい、ね。なぜというのは、ちょっと、もう一回ね、2節と5節。2節ね、岸辺に小舟が2艘になるのをご覧になった。漁師たち、ね、ペトロと他の漁師たちね、漁師たちはその船から降りて雨を洗っていた、ね。どうして雨が洗いましたか、 あのこの仕事の、まあ、終わる時間になりましたね。まあ、5節ね、まあ、するとシモンが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした、ね、この漁師たちね、ペトロと他の漁師たちがあの、まあ、一晩中働いていましたけど何一つ何あの、まあ、魚一匹も取られませんでした、ね、このペトロと他の漁師たちは、まあ、とても疲れたかもしれない、ね、まあ、一生懸命働いていましたから、まあうん、まあ、働くの結果にもうがっかりしましたかもしれない、ね、もう一回ね、4節面白いあのイエス様の言うことね、お話が終わるとイエス、あのシモンにあの深いあの 深みに抗議出して雨を下ろして上を、まあ、魚を取りなさいと言いました、ね、あのイエス様はもう、まあ、まあ行きなさい、魚を取りなさいと命じました。一つのことね、イエス様、まあ、ペトロの考えるかもしれないね、あのペトロは、まあ、ペトロの仕事は漁師でしたね。でもイエス様は、まあ、漁師ではありませんね。あのイエス様の、まあまあ、お父さんね、あのヨセフはあの大工でした。そうしたら、まあ、イエス様がこの前ね、あの、まあ、育っています大工のことをあの習いましたね。そうしたらイエス様が、まあ、釣りのことを分かりませんでした、ね、でも五節ね、面白いね、五節もう一回、するとシモンが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした。でもお言葉通り雨を下ろしていましょう、ね、あのペトロはまあわからない、あのイエス様の言うことね、イエス様の命令、ね、わからないけど、まあお言葉通りに従いました。とてもとても大切なことね。まあ、続きましてね、次の言葉、あのちょっと面白いね、あのペトロが主を従って、あの雨を水の上にあの下ろしましたね。あのペトロの、まあ、見たことちょっと考えたいと思いますね。その日ね、あのペトロがね、ペトロと他の漁師、あの漁師たちが、あの雨が水の上に下ろして、ね、この雨は静かにあの沈んでいました、ね、水 の下に。そしていつもと同じね、漁師の仕事ね、いつもと同じね、この漁師たちが待っていました。でもまあ突然ね、何かが動いていました。この雨がまあ動いていましたね。この雨をまあ引っ張った時、聖書によるとね、魚がいっぱいありましたね。またね、あの聖書によるとね、あの雨がとっても重いなので破れそうと思いました、ね、でも、まあ、他の船をあのこれはまあ呼んでいた、まあ、助けてくださいとあの呼んでいました、ね、でもこの漁師たちが聞いて、あの魚もいっぱい取りました、ね、まあまあ、実はね、あの二つの船が沈むそうになるかもしれない。すごくいっぱいの魚からね。まあ、この話ね、あの戻ると8節、もう一回。 あの読み出します。8節ね。これをあの見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った、ね、このペトロが、他の弟子たちもでも、このペトロが素晴らしいことを見ました、ね、彼が主に従って、主が素晴らしいことをあのしました。でもペトロの反応はすごく面白いと思いますね。ね、8節ね、ペトロの反応よくあの理解できる、ね、ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、ね、私は罪深い人間ですから、と言いました、ね、ペトロのこと ね、罪深い人間と書いてありますね。まあペトロだけではなくね、私たちもみんなあの罪深い人間です。まあいろんな箇所ちょっと考えたいと思いますね。あのいつもあのまあよく同じローマ3章23節あの見ます。今日もローマ3章23節、ね、ローマ3章23節ね、あのこの箇所まあ分かりやすいね。ローマ3章23節、すべての人は罪を犯したので、ね、すべての人はみんな、ね、正解でみんな、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることです。受けることできず。でももう一つの箇所、ちょっと考えたいと思います、今朝。ガリラヤ、ガラテヤ、ごめんなさい、ガラテヤの、三章二十二節。ガラティア三章二十二節。ガラティアの三章二十二節。367ページ。二十二節。しかし、聖書は逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストとに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。ね、前あのルカ5章でペトロがこのことはっきり分かっていました。ね、ペトロが、私がまあ罪人です。罪深い人間です。と分かっていました。でもペトロが他のことも気づきました、ね、この日もう一回ルカ5章8節、ね、もう一回出します。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ったね。ね、もう一度ペトロは、私は罪深い人間です、と言いました。でもそれだけではなくね、彼は、主よ、私のようなものから離れてください。ね、私から離れてください。ね、で彼はイエス様が、誠の神様と分かりました。その日。ね、それなのでイエス様の足元にひれ伏して、ね、それなのでもう私から離れてください、ね、私がペトロのことね、ペトロの考え方は私が罪人です、それなので離れてください、 まあ、ペトロは主を礼拝していました、その日ね。まあもちろん前と同じ、ね、ペトロが前兄弟アンデレと一緒にイエス様と会いましたね。前彼は主イエス様の、まあ主イエス様がまあいろんな素晴らしいこと、奇跡を行うことを見ましたね。彼はイエス様のお話すことを聞きましたけど、この時は違います、この日は違いましたね。ペトロの反応、もう一回ちょっと考えたいと思いますね。彼は主の足元にひれ伏して叫んでいました、ね、彼はまあ謙虚に叫んでいました、ね、その時イエス様が本当の神様と分かりました。ペトロが、ね、その日は、まあ、ペトロのためにとってもとても大切な日、ね、でもこの話に戻ると、まあ、ペトロの反応、まあまあ大体、まあ、分かっていますね。でも主イエス様の反応はどうする、まあ、9節と10節、9節はそれは大流のため彼も一緒に行った痛みなので、痛みなのものもひどく驚いたからである。シモンの仲間であるあったゼビデの子ヤクブとヤクブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。イエスの、まあ、言葉よく聞いて、怖がらなくてもよい。これからもちあなたは人間を取るようになるのですね。まずは、まあ、最初はね、イエス様は恐れることはないと言われました、ね、もちろん恐れていたこと、まあイエス様がご存知でしたね。私たち今も、私たちはもうイエス様が私たちのまあもう感じること状態よくご存知でしたね。で弟子たちのと私たちも、ね、イエス様を心配しています、ね、でも面白い十節の最後の方ね、イエス様の言葉、怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのですと書いてありますね。これから後あなたは人間を取るようになるのですね。まあ、もちろんこれは、まあ、弟子たちシモン・ペトロと他の弟子たちの将来についてお話していました、ね、彼らはペトロと他の弟子たちも、まあ、神様のために、まあ、いただいた偉大なことをしましたね。でも11節ね、すごいのことね。11節、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った、ね、すごいね。それからこの時からこの弟子たちは、ね、ペトロはイエス様に専念しました、ね、この方、ね、ペトロと、まあ、ペトロね、でもペトロの人生が全く変わりました、ね、この話ね、すごい。でもまあ このシモンペトロはイエス様が誠の神様と分かった時、ね、イエス様の足元にひれ伏しました、ね、彼は自分の心から主イエス様を礼拝していました、ね、ペトロが主と認めた時彼の人生が変わりました、ね、もう一回10節ね、シモンの中仲間であるあったゼベダヤの子ヤクブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです、ね、ペトロが、ね、これから、イエス様のためにすごく強い、少年になりました、ね、後で人の働き聖書の人の働きでペトロがお話した時、大勢の人が主に信じました、ね、このペトロが、主を従って、認めました、前の話ね、この話ではね、ペトロがはっきり分からないけど従いました、ね、彼は自分の、罪深い状態に分かりましたね。ね。そして従いました。また彼は主を信じました。ね、信じて従いました。今日一つの質問がありますね。簡単な質問けどとても大切。私たちはどう？皆様ね。もし救われていったらクリスチャンの方ね、主を、もちろん聖書によると主を従うべきです。ね。ペトロがこの今日の話でね、ペトロが主を信じて従いました。ね。もう一回ね、5節ね、ペトロの言葉ね、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした。でもお言葉通りね、お言葉通りしましょう、ね、でもお言葉通りね、しましょうね。とってもとても大切な原則、ね、聖書の言葉、御言葉通りに従いましょう、ね、私たちが自分の考え方は、従いませんね。他の人と違いますね。お言葉通りに従いましょう。私たちにとってね、質問は御言葉、聖書を信じますか。神様が御言葉を通して私たちにお話しします、ね、他の方法がありません、今の時代、ね、聖書だけ、ね、私たちは御言葉を読んで従わなければなりません、ね、もうペトロと、他の弟子たちもね、主を主の御言葉を聞き、ね、従いました、ね、もしまだ救われていない方、もうクリスチャンではない方はどうする？もう一回ね、とても大切な、ガラティア3章22節でとても大切な、ことね、原則22節、しかし聖書は 逆に全ての人を罪の下に閉じめ、ごめんなさい、もう一回最初から、ね、しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めましたね。まあペトロと同じ私たちね、全ての人、まあ罪人ですね。このガラテの、まあ、イメージは、この罪は、まあ、こういうイメージね、とっても重いもの、重すぎ、ね、もちろん本当です、私たちにとって。でも、ね、聖書が、まあ、ローマ5章8節ね、ローマ5章8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます、ね、神様が、ね、人間を愛しています、全ての人、ね、だから、まあ、自分の子、神の子イエス様が、まあ、私たちの代わりに十字架で死んでくださいました、ね、全ての人ね、罪人です。この人みんな救い主必要です、ねね、もしまだ救われていないなら、もう主を信じ、まあ、許してもらうことがとても必要です、ね、まあこの方ね、まあ、多分、まあ、教会に行き、まあ、行って聖書を読んで、まあ、でもまだ分かりませんね。どうする、やめます、まあ、まだです、まあ、とても大切、まあ、難しすぎ、できない、これは悪魔からの嘘です、ね、神様が全ての人を愛しています、ね、前と同じ、それなので神様が私たちの代わりにこの十字架で死んでくださいましたね。まだまあ、分からないことがあれば、もう諦めないでください。ね、一つの祈りはとても大切ね。神様、助けてください。ね、前ね、ちょっとそのアイディアね、ペトロが、ね、前、修道会いましたね、兄弟アンドリューと一緒に。でもその時は、あ、もうこの人がまあ面白いと思います、もうこの方のまあ言葉、まあ聞きたいでした。でもペトロがまあこの仕事、まあ続きましたね、漁師の仕事。でもその日ね、イエス様と会いました、ね、でもその日と前の日違いますね。その日ペトロが、あ、イエス様がメシアです、本当の神様ですと分かっていました。それだけではなく、ペトロが、あ、私が罪人です、ね、前の言葉ね、私が、ね、罪深い人間ですと分かっています。そしたらイエス様を信じました、ねね、私たちもとてもとても大切に、ね、そのことね、もし主を信じて主に従って もうミサのためにまあとてもまあ素晴らしいこと、大切なことをします、ね、はい、以上です。でもちょっと祈りたいと思います。最後の方、はい、天にいます私たちの父の神様、今日神様がどこに集まることができ感謝です。今日御言葉から、まあ、いろんな とても大切なことしました。本当に感謝です。これから神様、ね、皆様の、まあ、霊的な必要を今日のお話によって、ね、満たしてください。今日救われていない方いますなら、本当に神様、必要、救い主が必要であること、理解できるように助けてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。